ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。3連休の中日ですが、17歳のお二人の経営する喫茶店は本日も開店。そういえば近々東京タワーでさんま祭りがあるそうですよ。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上貴子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。はい、私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい。
さて冒頭で、
うん、
先ほど東京タワーでさんま祭りがあるよなんていうアナウンスがね、聞こえましたけど。
そうだね、さんまの季節、
ですね。さんま祭りっていろんなところにあるじゃないですか、
うんうんうん、
9月の10日にはもう目黒のさんま祭りっていうのが、ね、行われたようなんですけど。
そっか、あの有名な
有名な目黒のさんま、
うん、
ね、さんま好きですか？
大好き。あの焼いた時の周りの皮がパリパリってして、
ね、
中がふわっとしてね、美味しいよね。あちゃんも好き？
大好きです、
ね、
大根おろしとかつける派？
つけたりつけない
つけなかったりする派？ね、美味しいですね、秋の味覚で ね、
いいね、旬のものをいただくってね。
そうですね、一番いいですよ ね、
ね、
そうだよね、旬って言っていいんだっけ、お魚もいいんだよね。
そうです ね、
ね、
はい、まあ、サンマいつでもいるけど、
うんうん、
今が
一番おいしい季節っていうことでしょう ね、 ね、はい、うん、東京タワーでは、うんうん、三陸大船渡東京タワーさんま祭りっていうお祭りなんだそうですね、
うん、そうなんだね、うんうん、
はい、詳しくは東京タワーの公式サイトを確認して行かれてみてはいかがでしょうか。
はい、
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん、
はい、
最近なんかあった？9月といえばね、お誕生日も近いですけど。
そうですね、もう何十回目かの
17歳、おいおい、
おいおい、あ、そうだった、かけるいくつみたいな感じだけどね、お誕生日もあるし、あとね、あの私アットマンボっていう公式サイトがあって、
はい、
そこ の、 あの更新が10月からなので、うん、9月はそういう準備とかがちょっとバタバタだけど楽しい、
あ、そうなんですね。
そうなの、
更新を皆さん9月にやっていただく感じ、
うん、ね、多分10月から新しい期が始まって、木が始まる
から
アトマンボってなんか1年がの木なのね、まるっと、うんうん、
まるっとね、10月始まりの1年って感じ。
そうなの、うん、多分私の誕生日が9月25日だからなのかな、うんうん、それでまあ1年中どこで入ってもいいんですが、
はい、
今に入ると
お得な感じ、
お得
なのかも、
違う、お得かもしれない、
かもしれない。いや、私があの、うん、先月身につけた妖術を使って投資をしてみると、
お願いします、
むむむ、
うん、
そのアットマンボウには何か不思議なシステムがありますね。
一つね、ちょっと他のそういう公式サイトさんではあのあまりないシステムがありまして、うん、一応ねこのサイトアットマンボウっていうのはですね、まああの無料会員さんと有料会員さんといらっしゃいまして、はい、有料会員さんにはあの、まあ、年賀状とかね、はいはいはい、おはがき、あの残暑見舞いだったりとか届いたりとか、なんかいろんなことがあっ ったり、あとお誕生日に私の声の CD をプレゼント、う
ん、で、あ、その会員さんのお誕生日に、
そうなの、その日に届くようになっていて、
すごいすごい、
そしてその会員さんのお名前を、
はい、
私全部言わせていただいて、あっちゃんだったらあっちゃんお誕生日おめでとうございますみたいな。で、今年はお姉ちゃん先生の聞くサプリって言って、なんかちょっとそれを聞いたら健康になれちゃうよ、うん、かもしれないみたいな内容の CD で、で呼び方もどんな呼び方がいいか選べるの今年は。
なるほど。
少佐とか あっちゃんとか、なんかこう呼んでほしいっていうのがあったらそれを呼ぶたりするんですけど、
はい、
不思議なシステムっていうのはそれ以外に一つあって、はい、あとマンボはお中元オプションっていうのがあって
お中元っていうことは夏ですね。
そうなんですよ、今年もお中元オプションの方にはお中元を送らせていただいたんですが、
はい、
その、まあ、会員さんのこう応募するときにお中元オプションというのをつけていただきますと、
はい、
お中元時期に私からお中元が届くって
、素敵、
本当大丈夫で、私のオリジナルで、うんうん、私考えて、ま、スタッフさんももちろん手伝っていただくんですけども、
はい、
お中元を私の名前でお届けするっていう、
はいはい
はい、例えば今年だと、うん、オリジナルのバスタオルを、
ちょっと声がこうもうなんか感動しすぎて、ちょっと喉が、はい、
ありがとうございます。
お姉ちゃんからお中元でしょ、
欲
しいですね。
本当ですか、すみません。でもお中元オプションお値段が変わっちゃうので大変
オプションつけるとね、
大変申し訳ない。
オプションってのはそういうものだからね、
気持ちもあるんですけど、うん、はい、でも前は例えばオリジナルの石鹸だったり、前の年はクリスマスオプションだったの、クリスマスプレゼントをお届けするっていうのだったりして、うん、ブランケット、オリジナルブランケットだったり、でも今年またお中元っていうのがやっぱり面白いねっていう感じで、まあ、詳しくはアットマンボ、ひらがなでアットマンボって入れてもらうと多分出てくると思うのでよかったらそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。
チェックして、10月が更新の時期ってことですね。
そうなんです、もう今、はいはい、受付しておりますので、よかったら見てください。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それでは純喫茶アネモネある営業開始です。その前にちょっとこちら。
やあみんな、元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネ R マン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R では、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R、
純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのアジャパというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのアジャパ全面的にフォローします。
なんか懐かしい響きだね。
アジャパね、昭和な香りですけど ね
やっちゃったみたいなことだよね。
そうね、
うわ素敵、ね、
いいですね。
では本日一人目の悩めるお客様ご紹介します。お客様ネームモサさん、
はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ありがとうございます。きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
すっかり夏ですね。あ、ちょっとだけもう9月になってしまいました。ごめんなさいね。はい、この時期といえばそうラムネ。僕だけでしょうか、笑い。僕はラムネが大好きで、この時期は絶対ダースで購入するのですが、この前室内で開けようとしたら、そうです、お察しの通り、勢いよくブシャーッと吹き出してしまいました。過去泣き、絨毯ベトベト、障子も濡れて、家族に子供じゃないんだからと怒られました。あつこお姉さま、この炭酸への恨み分かってくれますか。
アジャパ
それ分かるわ。
新鮮だね。少佐のアジャパ
なんだろう。なかなか聞けない
昭和な香りでね。香りが、
でもラムネもね、本当に昭和の懐かしい飲み物ですよね。
でもあっちゃんさ、ちっちゃい時、はい、ラムネよく飲んだ、
はい、飲んだ。あのお祭りとかによく出てましたね。あのなんかお花見とか夏祭り的な、飲んでない。
なんかね、私ね、ラムネを飲んだのは割と、うん、なんかちっちゃい、ちょうど小学生ぐらいの時って、うんうん、バヤリースオレンジとか、
あ、
なんだっけな、スプライトとか、
プラッシーとか、
プラッシー、お米屋さんで頼むんだよね。プラッシーってね、
リボンシトロンな感じですね。
あ、懐かしい。それむしろそっちのイメージがあって、ラムネを知った時に、え、これどうやって飲むんだろうって、なんかちょっと悩んだりしたことがあった。
ラムネはなんか特別感がある、うん、ありましたよね。
そうだね、
お家では飲めないものっていう感じがして、とてもだから貴重な、なんか特別な時に飲むものっていう。でまたビー玉がいいじゃないですか。
いいよね、
音がね。
そうだね、
夏を感じるね。あのビー玉って、うん、私小さい頃からラムネには触れてはいたんだけど、結構あのビー玉をなんか3点のこう止めるところに引っ掛けて飲むっていう、
うん
うん、それがその場所だったんだっていうことを知ったのは最近。
ちょっと待って、
いつもこう上向いて飲むとラムネのあのビー玉がプシュッてあの塞いじゃうから、飲みにくい飲み物だなって思いながら飲んでました、ね、
あっちゃんそれ私がさっきあの、うん、それはちょっと分かるようになったの少し経ってからかなっていうのと同じように。でもあっちゃんは最近あの確かにあの止めるところだよ ね
あそこ不思議ですもんね。不思議、
あれ考えた方は、
ね、
どうい
う、すごいですね、あれ日本なのかな。
そうですね、
すごい、でも
すごいよね、
面白いよ ね考えた方がすごいよね。
でビー玉って知ってた、うん、ビー玉ってラムネの中に入ってるのがビー玉じゃない、
うん、
でビー玉って
なんで笑うのそこで。
なんかね、あっちゃんがなんかまたおかしいこと言うだしそうな予感が今目を見つめながらちょっとおかしくなって、あれ中に入ってるビー玉ですよね。
ビー玉ってさ、はいはい、ビー玉ってなんでビー玉っていうか不思議じゃなかった、うん、あれって A 玉っていうのがあるんだよ。 A 玉があってのビー玉なんだって。
どういうことそれは。
なんか、うん、多分 A の方が、うん、A っていうぐらいだからちょっと等級が上、
あ
で B はちょっと規格外みたいな感じで B 玉で で、そのなんかビー玉を使って遊ぶから、うん、ビー玉っていう言い方が定着したのかな。ちょっと
面白い、
そこら辺がはっきりしないんですけど、なんか A 玉 B 玉っていうのがあるっていうのは、
そうなんだ、 C 玉はないのかな。
C 玉はない、ね、けど、ね、そうないけどね、
そうなんだね。
そういうこともか、
そっか、でもラムネの中にそれが入ったっていうことなんだ、うんうん、
ね、ちょっとなんかね、今は外せますけど、うん、こう昔よくね割って、うん、ビー玉取り出したりとかね、した覚えがありますけどね。
なんかその飲みにくさが、うんうん、素敵だね。
そうね、
うん、
そうね、不思議にあれどうやって止まってるんだろう、ね、もうなんかラムネに対してのなんか思いが止まらないね、
う
ん、
そうだね、
あのプシュってやる前はどうやって止まってるんですか、あの子は。
確かにあの、ああ最初にね、
ビー玉くんは
確かにギュッて裏から、いやもう分かんない、
どうやって入れてるんだろう、
本当だよね、
不思議
不思議。まあでも不思議は不思議のまま取っておくのもね、
いいかもしれない、ね、
夏の思い出としてね。
そうだね、
はい
ね、よかった、今のお方、ビー玉の不思議な感じの、はい、ビー玉の不思議点的な展開になっちゃいましたけど、分かっていただけましたでしょうかね。
はい、はい、モサさん、安心していただけましたか。では次の悩めるお客様です。
はい、
続いてお客様ネーム、小里コーヒーブレイクさん、いらっしゃいませ。あつこ姉ちゃん、きっこ姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
僕の失敗を聞いてください。
はい。
僕の失敗は夕食の支度をしている時です。
はい。
夕食の支度をしている時に、うん、あ、お米研ぎ忘れてたと慌ててお米を研いで炊飯器にセットし、再び夕食の支度に戻り、しばらくしてよしできた、あとはお米が炊けるのを待つだけと待っていたのですが、炊飯器から炊き終えた音も鳴らず、炊いてる音も全くしないので、ボタンを押したのになんで動いてないのと炊飯器をよくよく見ると、炊飯器のコンセントが刺さってませんでした。慌てていたのでコンセントを刺すのを忘れていました。ボタンだけを押してセットしたと思っていたみたいです。その後コンセントを挿して遅くはなりましたが、なんとか炊けました。2頭を追うものは1頭も得ずとはこのことかと痛感しました。あつお少佐、慌ててこんな失敗した僕の気持ち分かってくれますか。
あじゃぱそれわかるわ。
今回の方はアジャパで、
アジャパですよ、いただいてますよね、本当にね。井上さん、こういう失敗はありそうですよね。
あのね、私の家は、はい、あのコンセント挿したままなんですが、なぜかスイッチオンの時に保温ボタンを押しちゃうっていうのを時々やっちゃって、
あれ一緒です、一緒です、
同じやっちゃうもん、
同じ。なんであれ保温ボタン押しちゃうんでしょうね。そうするとなんか、なんでしょうか、こう
スイッチついた感、
そうそうそう、うん、生乾き米みたいな、なんかそんな感じになっちゃいますよね。
ほんのりあったかいお米、ね、つぶつぶのままの、炊かれていないあったかいお米みたいになっちゃう ね。やっぱりあっちゃんもそうですか、ね、これ皆さん、
ね、ありますよ ね、 ありますよね。なんか昔はさ、こうふいごっていうんですか、
うんうん、
ふってやってかまどで炊いてたわけじゃないですか、
うん、大昔はちょっと昔はほら私たちもみたいな感じはちょっとしたけど、それやったことない、
やったことはないですけど、
ないよね、
はい、
時代劇とか見るとみんなふって、あ、時代劇というか、まあでも
なんか、ね、昭和の多分初期ぐらいまではね、
ね、
あったよね、
そういう感じ、ね、
だとこう、うん、ついてないとご飯って炊けなかったけど、う
ん、確かに
その電化製品が普及したことによる弊害ですよね、
うん、確かに
これも ね、 ね、
そうだね、
本当に
便利に見えて、うんうん、ちょっと便利じゃないことって、
そうですよね、
いっぱいあるよね、
そうそう、洗濯機もそうだし、うん、スイッチ入れたと思ってたら、うん、いつまで経っても、ね、出来上がらなかったなっていうのもあるし、うん、私最近よくやるのが、うん、 コーヒーメーカーで、うん、最近まあ、コーヒーメーカーに限らずなんか一人用の電化製品って流行ってるの知ってる？
あ、あるね、よくあるね。
なんか洗濯機とかもさ、うんうん、本当になんか
一人暮らし用、
一人暮らし用というよりも、うん、何旅先に持っていけるぐらいな、ミニサイズの本当におままごとの洗濯機のちょっと大きい版ぐらいな、そういうのがね流行ってるんですって。
面白い。
そうそう、山村もみじさんがこの間ねテレビで出てやってらしたんですけど、
ちょっとできちゃう。
そうそうそう、
すぐなんか洗いたい時が
もうすぐ、そうホテルとかでも洗濯機使えたりとか。
なるほどね。
で私、うん、そういうののコーヒーメーカー版の、うん、こう普通コーヒーメーカーって粉をセットして下にこう出来上がったコーヒーを受けるポットみたいなのをこうカチャッと入れて、うん、でスイッチをオンってすると落ちるでしょ、うん、でそれがもう一人用だから下にカップを置くっていう、
もうそのまま、うん、飲めちゃうんだ。
そうなんですよ、飲めちゃう、カップにそのまま落ちるんですよ。
いいね。
なんかちょっとおままごと感もあって可愛らしくて、それ購入して毎日使ってるんだけど、
いいね。
まあ下にカップを置き忘れる、置き忘れる。
嘘でしょ、それダメ。
もう普通のコーヒーメーカーってさ、うん、ちゃんとさポットをさカチャってやらないとスイッチが入らないようになってる。
あ、そうなんだ。
だけどそれはカップだから、うん、普通にダーって出てしまうから、もう気づいた時にはねコーヒーの海ってなってることが結構ありましてですね。
そうですか。もうそれも常に置いと、飲まなくてもセットしといて、
そうね、
食うのがいい。
それがいいですかね。わかりました。
じゃあでも今ちょっと思い出しちゃった、おままごとっぽいっていうので、うんうん、昔ママレンジってあったね。
あった、懐かしい。持ってた
持ってた。なんかホットケーキみたいのができるんだよね。
そうね、私うちはなんかお料理は普通にキッチンで、うん、大きくなったらやればいいって言ってママレンジ買ってもらえなかった恨みがまだ
切ない。
まだ。そうですね。
でもお母様の気持ちもわかるよね、
は
い、一緒にさ、ね、本当にこう、なんかこうついてやってあげたりとかいうのもいいよね、うんうん、
あれで本当にホットケーキができるからね。
あれも素敵よね。面白いね。でもそういう一人分のちょっとできるっていうの、ね、うん、コーヒーもいいね、そうやって飲むね。
はい、お気忘れないようにします。
はい、はい、少佐とコーヒーブレイクさん、安心していただけましたか？
はい、
では次の悩めるお客様です。お客様ネームボディーソープさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。アツオ店長、キッコ店長、こんにちは。
こんにちは。
僕の最近やってしまったことは、うん、電話で家族からだと思って何？もしもしと元気よく出たら会社の上司だったことです。上司に
〇〇ってそんなに元気な返事するんだね笑い
と言われてしまいました。最高に恥ずかしかったです。アツオ店長、この気持ち分かってくれますか？
アジャパ。
これ大丈夫ですか？今回皆さんにアジャパを、
いやむしろ、はい、特別感があって。
あ、本当ですか？
時々アジャパ出るのもいいですね。
いいかもしれないですね。ね、電話といえば、うん、ま、こういう失敗ももちろん、ね、よく家族だと思ってっていうことはありがちですけど、うん、私たちってほら結構声に特徴がある方も多かったりするじゃない、うん、
ね、
ね、どう、そういうなんかありますか、
う
ん
う
ん、
声、何かこうちょっとそういうなんかしなきゃいけなくて何かを頼むとかそういう時は、うん、あえて、うん、なんかあまりちゃんとしない喋り方をする。
わかります、わかります。
ついついちゃんと喋っちゃうと、あ、もしもし、なんとかが欲しいんですけどとかって、なんかこう、あ、この職業的な喋りが出ちゃうと住所も名前も全部そのままなん
です、ね、
出ちゃう、分かっちゃうので、 そんな私のことなんて誰も知らないと思うんですけど、あえてゆるい感じ、あ、
もしもし、なんとか、なんて言ったらいいんだろうな。
ありますよね、ちょっとそういうのね、
変な声で喋るっていうんですか。なんて言ったらいいんだろう。
本当にね。
あちゃんもやる、
うん、私は多分、うん、気づかれないだろうなって思うんですけど、よくなんかほらきっちゃんはさ、うん、結構こう声に特徴があるというか、
うるわしい声があるって。
だから
気づかれ普通普通
で、あとこう例えば男性ですごく高い声が出る、うん、特徴的なね人とか、うんうん、あと子供をよくやる人とかで、うん、面白い話をちょいちょい聞くんですけど、うん、私が聞いたねこう男性声優さんで、うん、なんか声の高い人の話は、うんうん、お子さんのなんか学校のお母さんからかかってきて、うん、ではいはい、あそうですか、わかりましたって言ってたら全く奥さんだと思われてたっていう話とか、そう奥さんと間違われてたって話とか。
でも電話の声だけだと時々わからない方いらっしゃるもんね。
そうですよね、
う
ん、
そうそうそう。
あとなんか子供役をよくやられる方は、うん、その声で地声なんだけど、うん、例えばなんかチャーハンとラーメンとお願いしますって注文したら、この注文のことはお母さんは知ってる？
面白い。
かおじさんに心配されたっていう話とか。
面白い。
ね、声に特徴があるとやっぱりそういういろんな逸話がね、
確かに
生まれますよね。
本当声優界ってちょっとそういうの辺は面白いよね。
面白いですよね。
子供役まんまの方も結構ね、うんうん、こう作って幼くする方もいるけど、うんうん、まんま
地声がね、
もうねっていう人も多いもんね。
いらっしゃいますからね。
面白い ね。
なので、うん、ね、メールをいただいたボディーソープさんも、はい、そうやってなんかちょっとね声の特徴を楽しんで電話に出られてみるっていうのもね、いいかもしれませんからね。
そうだね。
はい、
ボディーソープ様、安心していただけましたか。
やっちゃうことは誰でもあるある。みんなでやればアジャパー怖くないんだぞ。あつこのそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。早速なんですが、うんうん、今回ですね、純喫茶アネモネアールというか文芸アネモネアールの方に、はい、メールをいただいておりますので、ちょっとご紹介したいなと思います。
お願いします。
はい、お客様ネームキュボーさんからです。
キュボーさん、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。キッコ店長、アツコ店長、店員の黒岩さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、この春に両店長が三陸へ行かれたのに触発され、うん、僕も先日の3連休直前に三陸へ10年ぶりに行ってきました。10年前は2月に青森県の八戸市から JR 線と三陸鉄道を乗り継いで、岩手県の久慈市から仙台市まで三陸海岸沿いを旅しました。ローカル線なので乗り継ぎ時間が厳しく、途中下車などもできないまま、とりあえず一通り乗ってきたというような旅だったのですが、その4年後に東日本大震災が発生し、被害の映像が流れると三陸海岸を見つつ列車に揺られた旅だったので、名古屋に住んでいながらも多少違う思いでニュースに接してきたような気がします。震災後、お二人と大塚明夫さんがチャリティーで石巻へ行かれた際に僕も訪れました。当時まだ仙台との JR 線が普通になっており、途中に代行バスを挟んで仙台へ戻ったことを覚えていますが、それ以外の三陸地方へは訪れる決心がなかなかつきませんでした。今回は秋葉原のイベントに急遽参加することになったため、八戸から釜石市までの北三陸のみで、しかも今回の乗り継ぎの関係で途中下車ができない旅となりました。岩手県に入り、久慈駅から三陸鉄道に乗ると東日本大震災の影響が車窓からも見られるようになり、 10年前には三陸の海岸が見られたであろう場所に巨大な防波堤が建設中だったり、並走する国道に復興工事のダンプカーが何台も連なって走っていたりしました。そして三陸鉄道の北リアス線の終点宮古に着き、そこから宿泊地の釜石まではバスを乗り継ぎました。お二人が行かれた陸前高田のあたりは鉄道での復旧を断念し、その線路跡をバス専用道にした BRT が走っていますが、宮古から釜石間はあくまで鉄道での復旧を目指すということで工事中であり、この区間は代行バスという形ではなく、震災前まで運行されていた2つの路線をそれぞれ少しずつ延長して乗り継げる形になっていました。そのため最初の路線はちょうど時間帯が高校の下校時間と重なり超満員のバス旅となりました。そのバス旅の途中はより震災の爪痕がくっきり残っているのを様々なところで目にしました。会社のビルの2階部分まで津波が到達したことを伝えるプレートが貼られていたり、震災被害は軽微だった駅舎が鉄道自体は普通であるためそのままになっている姿や、逆に駅の復旧工事で跨線橋はできているにもかかわらず駅舎やホームはまだできていないポツンと立っている姿などが目につきました。しかし震災後に作成されたであろう道路標識に未開通でまだ復旧していない駅の表示がされており、地元の人々の何としても鉄道を復旧させるという強い思いが伝わってきました。今回の宿泊地の釜石は大型スーパーを核としたショッピングモールがあり、その周辺には飲食店や復興住宅も並び、そしてラグビーワールドカップの開催地の一つで JR の釜石駅も綺麗になっており、一見するとかなり復興してきたのではないかと思うほどでしたが、泊まったホテルは釜石市の中心街にある駅と比べてより低い位置にあるため津波の被害をかなり受けており、ロビーには震災当時の写真が貼られ、石巻の石の森漫画館で震災の被害が展示されたのと同様の被害があったのだと感じました。駆け足の旅だったので表面的なものしか見られず、一歩表通りから奥に入れば厳しい現実をもっと目の当たりにしたと思いますが、やはり日常を取り戻そうという強い思いは伝わってきました。特に三陸鉄道については10年前に行った時よりも盛り上げていこうという機運が駅舎やホーム、パンフレットなどに強く現れていた気がしました。次は釜石より南の陸前高田や気仙沼、そして石巻といった南三陸を旅したいと思うのですが、実は10年前の旅は仙台まで行った後福島県のいわき市で宿泊し、いわきから会津へ抜け、そこから私鉄や JR を乗り継ぎ日光、宇都宮経由で東京へ行くという旅でした。それがやはり東日本大震災であの事態になり、気軽に訪れることのできない地域になってしまうとは思ってもみませんでした。数年後には復旧されるということなので、こちらの地域も復旧したら行きたいなと思っています。これからも折に触れて番組で三陸地方のことをご紹介していただけると嬉しいです、ということです。はい、久保さんありがとうございます。
ありがとうございます。
この行った時のですね、写真も送っていただいてまして、
たくさん、
はい、たくさん15枚ほど送っていただいて、
すごい綺麗に撮れてる。
本当ですね、はい、
ね、その送っていただいた文章も少し抜粋をさせていただいて、はい、そうですね、はい、長く書いていただいたんですけど、そうなんです、私たちは読ませていただいたんですが、
はい、
ね、ここではご紹介はでしたが、はい、ね、少し抜粋でしたが、
はい、
すごいね、この写真を見るといろいろ新しく、ね、綺麗になっているところと
工事中のところも結構まだ残っている感じですね。
なんかこの三陸鉄道の9時の、ね、駅名が入った切符が整理券、
うん、
笑顔をつなぐずっと三陸鉄道っていう
書いてあるんだ ね、 ね、
いいですね、
ことがね、
はい、ね、平成29年7月14日の印字になってますね、
はい、
まあそうなんだ、
そうですか、
ね、
もう
久しぶりに東北をね、うん、旅されたっていうことで、いろいろ昔とやっぱり変わってしまってるっていうことに心をまあ痛められた部分もあるかと思いますけど、 でも復興がねこうやって少しずつ進んでるっていうことを目の当たりにされて、いろいろ思うところあってこうやってメールを送ってくださったので ね、はい、
ありがとうございます。ありがとうございました。4月にお二人も行かれたということで、
はい、
またぜひね、純喫茶アネモネアールの方でも
そうですね
取り上げられたらいいなって思いますよね。
そうですね、はい、なんかいわきの方もねずっと行きたいねっていうのはね、あちゃんとね話してて、はい、なんか東京からバスが出てるよとか調べては いたんだけど、なかなかちょっとまた行けなかったりとか、
ね、スパリゾートハワイア直行のバスが、ね、いいね、ありますからね。
そうなの、はい、そういうとこも行ってみたいし、
ね、ね、ぜひぜひ、はい、アネモネの方でも取り上げていきたいなと思いますので、千穂さん、ね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしています。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。
そしてここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬丸先生参加のアンソロジー文庫版君は嘘つき、山本文夫先生参加の短編集文庫版短編伝説巡り合い、柚木麻子先生の単行本さらさら流るが発売中です。宮城彩子先生の単行本ビオレッタの仙骨は9月20日発売です。ぜひ書店でチェックしてみてください。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は10月3日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上喜久子と田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。